やーやー、アリスさん。
なんだーい？
こんばんは。
こんばんは。
いやーねー、アリスさん。うん、あれだよ、あれ。なんだったっけ。始めるのが遅くなってしまってすいません。はい、本当にすいませんでした。いやいやいや、だからね。
うん。
なんかほら、いろいろとこう、音響機材のトラブルとかがあってですね。
うん。
まあ、こう、ラジオが、始まるのが遅かった、遅いわけじゃないですか。
あ、はい。
はい。いやー、ねえ、久しぶりだというのにね、こう、オープニングからつまずいてしまうという悲しい事態になってしまいましたが、今日も気合い入れてラジオを進めていきたいと思います。はーい。
はーい、僕もちょっとうっかりしまして。
何をしてたんだい？
え？おかしいな。HR さんから連絡来ないな。もうすぐラジオの時間なのになって待ってたんですよ。
はあ、はあははあ、胸をときめかせて待っていてくれたわけですね。
ときめいてはいないけど待ってたんだ。
ああ、残念。ときめいてないんだ。残念だ。そいつは残念だ。
ラジオにはときめくけどね。
あ、まあそうだよね。
うん。そしたらさ。
おう。
スカイプ立ち上げてるの忘れては立ち上げてなかったの。
え、お、おう。
おう。だから、
おう。
絶対来ない状態だったんだけど。
まあまあ確かにそれだと、どう、何をどう頑張っても、通話は来ないですよね。
そうなんですよ。いやー、びっくりしたね。
いや、俺もびっくりだ。あ、アリスさん？
はい。
いやー、早速、久しぶりにボケ発動ですか？これは。
違うよ！うっかりだよ！
あら、そう。はい。まあそんなわけでですね。すでにアップデートが終わってて、大幅なアップデートが終わって初めての放送なわけでございますが、世間ではもう間もなく某有明での巨大イベントがあるみたいじゃないですか。
うん。
それがですね、なんと、うん、そのカタログのですね、2ページ目がですね、カンコレに占拠されてるらしいです。
え？
はい。カタログページの2ページ目がですね、
うん。
もう艦隊コレクションの島風に占領されてるような状況になってるらしいです。おー、大変だ大変だ。いやー、まあ大航海と同じような大船を扱うゲームではあるかもしれませんが、皆さんあまり、やりすぎずにですね、大航海時代オンラインもプレイしてあげましょうよ。ねえ。
うん。
なんすかその妙な間は。
大丈夫だよ。大丈夫。僕頑張るから。
ちなみに2ページ目ではなくて2ページ分全部らしいです。
すごいね。
すごいなぁ。
うん。
いやーね、ほんとね。うん。ね、頑張らないといけないですよね。はい。うん、まあそんなこんなで私、全く関係ない話なんですが、大航海時代オンラインとは関係ない話なんですが、そんなことより聞いてくれよ、一応。
聞くよ。
リュウジョウちゃんがめでたくレベル99になりました。キャッホー、イエーイ、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
キャッホー。まだにカンコレ入れません。
はい、未だにログインできないですか？
はい
はい、めでたく、99になりました。まあどうでもいい話なんですけどね。
おめでとうございます。
そんなわけで大航海時代オンラインのラジオ始めていく。
はい、
大航海時代オンラインのラジオ始めないといけないですよね。
なんでそんな義務に駆られてるの？
いや、義務というかですね。
これは、カンコレラジオとか始めちゃうの？
いや、これはね、大航海時代オンラインのラジオをやるのは俺の中ではミッションなんです。
あ、ミッション？
ミッションなんです。俺の使命なんです。わかります？俺がやらねば誰がやる。俺がやらねば誰かやる。
キャシャンがやるよ。
キャシャンやってくれるんだ。俺的にはガッチャマンかな？
ガッチャマンが
みなさんこんばんは、ライブンズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンライン大森のトスサーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、なんだか久しぶりのラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
世界を征服することを夢見たり妄想したりして日々そんなに努力はしていないアリス・セラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。ところでアリスさん、
はい、
アップデートが行われたわけじゃないですか、第5回時代オンラインのね。
うん。
でクロスワールドができて、いろんなサーバーに行き来できるようになったわけじゃないですか。
なりましたね。
そこでですね、アリスさん、
うん、
長年この預かりっぱなしになってたアリスさんへの借金、
はい、
アリスさんへの借金というかアリスさん宛ての賞金ですね。
はい
はい、いつぞやだったかな、第300回の放送の時だったかな、確か。
ちょっと時期忘れた。
あの300回の放送の時に、私の船にクリティカルを入れたら10メガドゥカートを差し上げるという企画がございまして。
そうですね。
そこでアリスさんがなんと私に、メインパーソナリティである私にですね、14発もクリティカルを当て上がりまして。
当て上がりましたか。
当て上がりましてですね。
素晴らしいですね。
まあ、そのおかげでですね、アリスさんに140メガポーンと支払わなきゃいけないことになったわけです。はい。
なったわけですよ。
なってしまったわけなんですよ。
うん。
そしてですね、そんなことをしていたらですね、アリスさんに140メガをポコーンってもう渡す機会ができちゃったんで、ポコーンって渡したわけなんですが、
はい。
そう、アリスさんにですね、140メガ渡さなければいけないことを私、すっかりこっけりまったり忘れてしまったわけなんです。
うんうんうん。
完全に忘れてしまってました。
うんうんうん。
それをね、もう完全に無視して趣味のフランダースガレンなんかを作ったりとかね、そんなことをしてたりして、本当にマジで完全に忘れてました。
おう。
で、アリスさんがまあ、物を受け取りに来るよ。クロスワールドができるようになったからさ、アリスさんのキャラが物を受け取りに来るよってこう、ノトスサーバーにやってきてさ、
うん、
俺は、開幕一言言いましたよね。何渡すんだったっけみたいな。
あ、言った。
でしょ？
でも僕も、そういえば何もらうんだっけ
ですよね。
なんかもらうものはあったんだけど。
そうそうそうそう。で、それで、気づいたら140メガ、
うん、
140メガですよ。
うん。
まあ、でも約束ですから渡さないといけないわけじゃないですか。でしょ、うんうん、でしょでしょ、
うん。
アリスさんに140メガ渡したら、私の、使える全財産44メガになっちゃいました。
44メガです。でもそれでも僕にとってはすごい大金です。
はい、44メガになってしまいまして。いやーね、44メガってさ、なんか不安、いろいろと不安になってきますよね。
そう？僕すごい大金だからそんな不安にならないよ。
あ、そう？
うん。
まあそれでですね。まあだって44メガって船一隻すら作れないんですよ。
うん。
だからね、もう不安で不安で、大砲なんかさ、10機も買えないですよ。
おー。
まあまあそんな感じでちょっと不安に駆られてたらですね。
うん。
いやー、いろいろとこうね、頑張って稼ぎまして、とりあえず、その出来事がいつでしたっけ？先週でしたっけ？まあとりあえずこれぐらいまで回復させました。イエーイ。現在の持ち金500メガオーバー。うん、頑張った。俺頑張った。
恐ろしいね。
俺頑張った。
どうやったらそんなに稼げるんだろうね。
いやー、まあ気合です。ちなみに、まあ最近の稼ぎ方法だと、南蛮交易とかっていうね、裏技があったりはするんです。うん、裏技というか、まあ交易があったりするんですが、私、交易は一切行っておりません。
おー。
はい。生産も、生産じゃない。交易も一切行っていないですし、ガナドール等の、開示なんかも一切行ってません。ヒント、職業、鉱物商。以上。他のヒントは、お教えすることはできません。にゃは。はい。まあ、そんなこんなでですね、頑張ってお金を稼いでですね、現在私、なんとか、507メガまで、回復させたんですが、アリスさん。
はい。
聞いてくださいよ。悲しい出来事が起こっちゃったんですよ。
何ですか？
いやーね。
なんだ、しょんぼり男爵が流れてきたぞ。
いや、あのね。 私お金稼いだのにはこう訳がございまして、ほらあのこの前にさ、あの移動用のフランダースガレーを作ったわけじゃないですか。
うん、
まあ私といえば昔からフランダースガレーの代名詞という代名詞のように言われてたりしてますが、まあ移動用のフランダースガレーを作ってですね、さあお金ができた、戦闘用のフランダースガレーも作ろうぜっていうことになるんです。
うん。
戦闘用のフランダースガレーを作ろうとしたんです。まあ、ほら、戦闘用って言えば、やっぱり大砲のスロットは5スロにしないといけないじゃないですか。
うん。
だから船速報追加をですね、しっぷりビルド、しっぷりでね、船の速報をこう追加しようと、したんですが、
うん。
1個目追加した後、2個目投入しようとしたら、同じスキルは重複して告げられません。しょーん。
お
ー。これって、フランダースガレーは4スロが限界ということですか？いやーね。上限は5スロって書いて、大型船の上限は5スロとかって説明書に書いてあったからさ、てっきり2つ付けれるのかなと思ったりしたんですよね。
はい。
4スロの船が5スロ、まあ、5スロの船は5が限界ですから増やせない。
はい。
フランダースガレーの、もともと3スロですけど、2個ポクチポチと付けたら、5スロになるのかなって思ったらですね。
はい。
5スロにできないんですよ。どういうことこれ、おい。はい。
数だけ合わせて5スロに。
いや、まあそうはいかないわけですよ、ほんと。ね、これ、どういうこと？どういうことですか、先生。なんで5スロにできないんですか？というわけで、早速ですね、要望、速報追加2を実装してください。
おう。
そうなんです。スキル追加は1、スキル追加2とかってあってさ、1と2と2つ付けれたりするのにさ、大砲の速報追加数だけ何故か1個だけしかないんだよね。なんでだろう、これ。しょんぼり。まあ、そんなわけでですね、戦闘用フランダースガレーは断念してしまいまして、しょんぼりしてるわけです。いやー、船作る前に気づいてよかった。うん。まあ、昔さ、なんだったっけ、お船にさ、強化昇格を2本つけたりして、片っぽ無駄になったってことなんかもあったりはしたのでね。
うん。
別に、まあ、別にいいんですけどね。まあ、ちょっとしょんぼりですね。うん、しょんぼり。はい。まあそんなわけで私、どのような商売をしてたか、ある筋の人にはすでにバレバレだったりはしてますが、
うんうん、
まあ気にせず行ってみたいと思います。はい、しょんぼり男爵の歌も終わったところで、さて、まず最初のコーナーは DOL ヘッドラインの前にだ。忘れてた。
はい。何？
完全に忘れてましたよ、アリスさん。
何でしょう？
いやー、久しくラジオやってないとやっぱダメですね。
何を忘れてたんですか？
本日のお題の紹介なんかをすっかり、すっぽり、こっきり忘れてますよ、アリスさん。
おー！
お題の紹介、ラージュ、レイブンズナイトといえばお題じゃないですか。
そうですね。
完全に忘れてましたよ、本当に。うん。ね。はい。まあ、そんなわけで本日のお題を紹介していきたいと思います。大公開時代オンラインじゃない、レイブンズナイトはですね、毎週お題のコーナーがございまして、後半の23時からですね、お題のコーナーということでお題を設けてるんです。お題だけに。
お題だけに。
お題だけに。して、本日のお題は、じゃじゃん！アリスさん。
はい。
本日のお題は？
鍋物！
イエーイ、鍋物でございますよ、鍋物。
鍋物、みんな大好き鍋物。
みんな大好き鍋物です。はい。アリスさんはちなみに何鍋が好きですか？
僕は中に豆腐と魚菓子揚げと鮭が入ってれば何でもいいです。
もう一度。
白子とか入れてもいいし、牡蠣も好きだな。
味付けは？
味付けは、野菜とかで出るスープだから味付けはしない。
なるほど、なるほど。
食べるときに、そのスープにちょっと味の素と醤油垂らす感じかな。
ほうほうほうほうほうほう。
水炊きみたいな感じだね。
まあ、あれですね。本日のお題、まあ、鍋が美味しい季節になってきましたんで、鍋物で行ってみたいと思うんですよ。
うん。うん、
おすすめの鍋物、好きな鍋物、変わった鍋物とかですね。あとはその鍋の締めには何を入れるとか。で、この鍋にはこの具材がおすすめだぜ、みたいなですね。まあ、とりあえずその鍋物について、募集してみたいと思います。まあ、面白そうな鍋があったら実際に私試してみるかもしれません。実は私、はい、鍋マスターですからね。土鍋マスターですから。
デポートもいいですね。
うん、鍋のデポート。次週までにですね、なんか面白そうな鍋がありましたら、それを試してみてですね、実際に、このラジオを放送しながらハフハフしようかなと思ってるんですが、どうでしょう？
おー、いいですね。リアルタイムですか？
リアルタイムでハムハフハフできるかな？
できたらいいな。
来週は18日の水曜日、できるかもしれないです。
お
ー。まあ、そんなわけでですね、そういった鍋物について、募集したいと思います。投稿いただく場所は、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、あなたのおすすめの鍋、鍋についてぜひぜひ、鍋奉行の方も、そうでない方も、語ってあげてください。はい。ちなみに私、フグ鍋とかさ、
うん、
カニ鍋とかっていうような高級鍋より鶏鍋の方が好きです。
鶏鍋？
はい。
鶏肉？
鶏肉でお出汁を取る感じのお鍋です。
ほうほう。
ちなみに、あとはですね、キムチ単品はそんなに好きじゃないんですけど、キムチ鍋は好きです。まあそんなね、感じで、この鍋おすすめだぜ。あとはですね、私、実家、さぬきの国なんですが、
うん、
まあ某うどんの国でもあります、香川県人なんですが、
うん、
よくさ、鍋の締めにうどんを入れたりするじゃないですか。
うん、
鍋の最後にですね。香川県では最後にはうどん入れないです。
何入れるんですか？
ぶっちゃけうどんメインディッシュです。
どういうこと？
だから普通に、鍋をこう。
最初から入れるってこと？
最初からってほどではないけど、真ん中ぐらい、メインで入れますね。
うん、おー。
で、うどんハフハフして、お具も入れて、ぐーぐー、汁、うどんみたいな感じで。で、まあ、締めは雑炊です。どこでもある雑炊でございます。
うん。
そう、香川県人はね、うどんで締めたりはしません。うどんはあくまでメインでございます。鍋には必ずうどんが出ます。
うんうん。
そういうことです。まあ、そんな感じでですね、うどんにまつわる話じゃない、鍋にまつわる話募集したいと思います。投稿いただいた内容に関しましては、後半のお題のコーナーで、紹介できると思います。さあ、そんなわけでですね、今日も一日楽しんでいきましょう。ライブンズナーイト。では早速行ってみたいと思います。 DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開したオンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週起こったちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくコーナーとなっております。はい、まあ、大公開時オンラインは毎週火曜日にアップデート、公式サイトの更新なんかが行われまして、水曜日にですね、そちらの、水曜日に、 このラジオをつけるとそういった情報が追加されるってことなんですが、はい。グランアトラスが実装されたじゃないですか、アリスさん。
うん。
まあ、そんなわけでですね、グランアトラス、このラジオで紹介してない機能だけをですね、ざっと紹介していきたいと思います。はい、まあ、過去、その各アップデートの情報ということでですね、ワールドアトラス、クロスワールド、クロノクエスト、賞金首に討伐者、遺跡ダンジョンなんかが紹介されたんですが、今回紹介するのはスキル錬成でございます。最大限まで極めたスキルをさらに伸ばせるスキル錬成を新たに導入するほか、副官やアパルタメントにも新要素を追加しますっていうことなんですが、
うん、
さあこのスキル錬成とは一体何なのかと言いますと、
はい、
スキル錬成は鍛え上げたスキルを一旦初期化する、錬成することでランクボーナスと追加効果を獲得できる新たな成長要素です。錬成を行ったスキルは常にランクがプラスにされるようになり、スキルに新たな効果が追加されます。スキル錬成を行うためには、以下の2つの条件を満たしていること、スキルのランクが15以上であることと、そのスキルが優遇または専門スキルである職業についていること、なおスキル錬成を行うとそのスキルのランクは1に戻ってしまいますが、再度鍛える際には必要な熟練度は軽減されますということなんです。これね、うん、これね、
うん、
このスキル錬成というのがですね、
うん、
やらかしちゃってるんですよ。
何をやらかしてるの？
やらかしちゃってるんですよ。
何？
いやー、今までのそのね、いや、攻撃とかね、冒険とかそっちの、スキルに関しては別にいいと思うんです。
うん。
戦闘に手を加えちゃったんですよ
ー。そうはダメですね。
いやーねー、しかもね、結構強烈なんですよねー。はい。その効果というのはですね、スキル錬成をした状態で、スキル錬成をしている、突撃または銃撃スキルを使用すると相手のアイテムを妨害することができるっていう、そんな効果があるんです、
うん、
それがですね、どうやら不具合でついこの間まで 100% 妨害できてたというね、そういう、状況になってまして、
うん、
で不具合は修正されて 100% ではなくなったんですが、約5割の確率で相手のアイテムを妨害することができるんです。
うん、
ということはどうなるかというと、模擬だと必須になるんですよね、ある意味。そしたら突撃ランクを15まで上げないといけない。うわーしんどーいって話なんです。
15
ですよ。15に上げて1に戻して、そっからまた鍛え直しみたいな。いや、別にいいんですよ。本当にその、スキル錬成をしたら、突撃ランクが元からプラス2になりますよとかって言うんだったら、
うん、
まあ、別にその戦闘中白兵をしない人にとっちゃ関係ない話じゃないですか、
うん、
でもそんなアイテム防止とかっていう敵のアイテムをこう妨害するような強力なスキルが追加されることによって、
うん、
必須レベルになったりするんですよね。
うんうん、
そのなんて言ったらいいんでしょう、まあたかだかアイテムが使えないっていうような話のような気はしますが、
うん、
アリスさん、もしさ、はい、白兵に入って撤退したいってなったらさ、
うん、
どうやって撤退します？
撤退ボタンを押す
か、撤収の金を使うじゃないですか。
うん、
でしょでしょ、
うん、
まあ、撤退ボタンを押すっていう方法もあるんですが、あれを押して撤退失敗すると大ダメージ食らいますから、
うん、
まあ撤収の金を使うことがまあ多いですわね。
うん、
その撤収の金がそのスキルによって妨害されるんですよ。しかも 50% の確率で、
うん、
ね、抜けたくても抜けられない、そういうコントロールができるようになるんですよね。
うん、
いやーまあそういうのが出てくるとこれはちょっとやりすぎかなとかって正直思ったりします。まあ、あとはですね、何でしたっけ、取引系のスキルとかの場合ですと、なんかスキルによってですね、購入可能量を戻せ、元に戻せるっていう。今まではその購入可能量を戻そうとしたら、カテゴリーの、カテショですかね、それを使う必要があったんですが、そうではなくて、その、スキルで、購入量を回復することができるっていう、そんなね、スキルが追加されたりもするみたいです。
うんうん、はい、
まあね、だからちょっとねそのバランスがすごい大切な、特に戦闘なんかはものすごいシビアなところだと思うんですが、
うん、
そこにこういうテコ入れをしてくるとちょっとやりすぎじゃないのかなって思ったりしてますね、
うんうん、
特に大航海時代オンラインはまあなんて言ったらいいんでしょう、戦闘系の、まあ、特に対人戦の敷居は、まあ、他のいろんな MMORPG に比べて低いと思うんですが、
うん、
それが最近どんどん高くなってる気がするんですよね、
うんうん、
でもやっぱりその気軽に参加できる環境っていうのを、維持するのは大変大切なような気がしないでもないです。はい。まあグランアトラスの、追加情報、アップデート情報なんかは、各公式ページで確認していただきたいんですが、何よりも一番すごいのはこれですね。他サーバーに移動できる。あれクロスワールド、
うん、
これはすごいですよね。
すごいです。
本当にすごいですよね、
うん、
本当サバ統合みたいなもんですよ。
あれってクロスワールドでこう遊びに行ったサーバーで制限されてることってあるんですか、
はい、基本紹介に入れません。
紹介には入れない。
紹介には入れません。
あとは取引とかできるの？
できます。
すごいね。
はい。
へぇー。
だクロスワールドで制限されてるっていうのはですね、何でしたっけ、確かその紹介関連と、
うん、
ランキングですかね。だからまずその出身ワールド以外では利用できない機能といたしまして、メール、うん、副官開港や拠点開港、あと定期船、副官バザールの出店、あと亡命で南蛮交易に紹介交易、シップレース、皇帝選挙、このあたりはですね、出身ワールド以外では、利用できません。
うんうん、
はい。で、ランキングに関しましては、ランキングの回覧は可能ですが、ランクインはできないということですし、あと、紹介に関しましては、出身ワールド以外の紹介には加入できません。はい。
うんうんうんうん、
で、大回戦はですね、連盟投票だとか進言はできませんが、連盟投票、そういうのはできません。あと傭兵としても参加もできません。はい、で発見アカデミー 大会は参加登録を行ったワールドでのみ発見アカデミー大会に参加できて、で、大投資戦や大回戦の直名なんかの特殊なクエストは、受け負ったワールドのみ進行破棄ができるそうです。
うん、
で博物館では展示できなかったりとか、トレンドなんかの臨時定期戦は利用できなかったりとか、歴史的事件に伴う個人の実績は獲得できなかったりとか、
うんうん、
ということです。
うん、
まあ要するにほぼ全部できる。だからまあ結構ね、何がすごかったかって言いますと、 先週その日曜日にですね、ロトスでよく行われている肉もぎっていうのがあるんです。日曜9時から行われている模擬なので略して肉もぎという肉もぎがあるんですが、
うん、
その肉もぎで、艦隊数が40艦隊超えてましたね。
おう。
はい。だから、一艦隊5人としても、そこの海域に200人近く集まってきて、ものすごい、セビリア沖がものすごいことになってました。
うん。
まあ、そのようにですね、モビとかが、結構生き生きすることもできるようになりまして、うん、結構盛り上がったりしてるんですが、
うん、
なんだろう、その各サーバー間によるその模擬のルールの違い、細かなルールの違い等々で、うんうんうんうん、結構ね、いろいろと揉め事 というかね、いろいろ大変なことになってるんですよ、本当。はい。特にそのデルフィンガフセールですかね。デルフィンガフセール周りの、まあ、いわゆるあれですよ。パッケージアイテムあるじゃないですか。
うん。
で、そのパッケージアイテムのアイテムを使った船の使用は禁止っていうのは、それもどこのサーバーも共通なんです。
うん。
ノトスだろうが、エウロスだろうが、ボレアスだろうが、ゼフィロスだろうが、
うんうんうんうん、
どこのサーバーもそのパッケージアイテムを使った船を使用するのは禁止なんです、
うん、
ただ、ノトスサーバーの場合はですね、
うん、
それプラスグレーゾーンの船っていうのがあるんですよ、
うん、
パッケージアイテムを使わなくても、まあ、大成功を何回か引けば一応到達可能なステータスの船って言ったらいいんですかね、
うん、
そういうそのいわゆるグレーゾーンの船もノトスサーバーは、使用を禁止してるんです、
うん、
いわゆる性悪説ですね。はい。それを禁止にしてなかったらデルフィンガフセールを使ったのか使ってないのかわからんような船が出てくる可能性が絶対あるよっていう、いわゆるそういうのを使う人がおるよっていう性悪説、まあ性悪説側ですかね。で、うん、結構グレーゾーンのお船は禁止ですっていうのを、まあ、アンケートを取って、その結果になってるんですが、
うん、
結構他サバはそれがセーフだったりするんですよ。
うん。
だからわざと失敗しちゃったお船に、何でしたっけ、デルフィンガフセール入れてさ、
うん、
大成功を2回連続で引いただけだぜとかって言い張る的な。
うん。
それ、だからそういう怪しい船は、ノトスは基本全部 NG にしてるんですが、他サーバーがセーフなんで、うん、他のサーバーで使ってるお船がノトスじゃ使えないってケースがちょくちょく出てるんです。
うん。
だからその辺をどうするか、こうするか、どうするか、こうするかですっごい揉めてたりしてるんですよね。ああ大変だ、ああ大変だ、そもそもデルフィンガフセールを声が実装しなければよかったんだ、ということだとは思いますが。
うん。
はい。まあ、そんな、話をざーっとしたんですが、ここでアリスさん。
はい。
ここまでの話全く興味ないでしょ。
興味っていうか、聞いててチンポンカンプン？
なんてこった。さあ、ほんじゃあアリスさんにもわかりやすいように、どこがチンポンカンプンかアリスさんに聞いてみましょう。
まず、
おう。
各サーバーで、
はい。
ルールが違うってあるんだけど、
はいはいはい、
うん、そのルールの違いをお互いが知って、
うん、
で統一したルールを作ってやるのかなとか。
ああ、いや、まあもともとどのサーバーも基本他のサーバーには我関せず的なあれだったですから、
うん、
で逆に言ったら、まあ、そのルールに最適化されたお船っていうのが各サーバーごとに持ってるんですよ。最適化されたというかね。
うんうん。
だから、ノトスサーバーのルールで最適化された船を、
うん、
他サーバーで使おうとすると、ちょっと弱いんです。
うん。
で、他のサーバーで、普通の船をノトスサーバーに持ってきたら、ルール違反になって使えないんです。
うん。
で、それを統一さそうとするとなると、
うん、
ものすごい労力がいるわけじゃないですか。
うん。
や、その運営なんかも完全にバラバラ、運営同士のつながりみたいなのはないですから今のところ。
うん、
で何でしたっけ、かといまあノトスのルールで統一させたら、
うん、
あの他サーバーであの苦労して作り上げた船が使えない、どうしてくれるんだってことになるでしょうし、
うん、
かといって他サーバーのルールで統一されたら、
うん、
新しい船作るんめんどくさいじゃないか、どうしてくれるんだ、今までのアンケートはどうなるんだってことになるんですよ。
うん、
ややこしいでしょ。
うん、
運営だけでは決められないんですよ。やっぱその参加していただいてるそのメンバー、特にノトスサーバーのあの模擬大会である NAL っていうのはですね、ルールの決定権はほとんど運営にはほぼなく、なんか揉め事が起こったらあのアンケートを取って、そのアンケート結果をルールに反映させるっていうのがあのもう今の原則としてのスタンスなんです。
うん、
ただそんなアンケート取っててちんたらやってたら他サーバーに模擬取られるぞとかって言ってる意見もありますんで、大変なことになってるんですよね。
うんうん、
はい、さあだからまあなんか各サーバーの代表者みたいなのがまあ集まってで、ルール相談みたいなんかをしてさ、あの、共通のルールを決めるっていうのは、確かにありかもしれませんが、
うん。
まあ、特に、あの、ノトスサーバーの大会のルールに関しましては、運営はルールには関与しません。なるべくその、ユーザーの意見を吸い上げます。ってスタンスでやってるんで、うん、代表が勝手に出ていってルール決めたら、それはそれで、あの、運営に対する不信感が出てしまうんですよね。
うん、
ルール一回だけですね、運営側が勝手にっていう表現はおかしいか、運営側の提案でルールをこうしようかっていう話が出たんですけど、うん、その時も猛反発食らいましたからね。あの G1、G2、G3 が実装された時です。そう、あの時はね、あの時のその教訓を生かして、もうユーザーの、とにかくユーザーの意見を吸い上げることを優先、
うんうん、
にしてるんで、まあどうなるんでしょうね、本当。ああ怖い、ああ怖いっていうことです。
まあきっと悪いと思ったところはまた修正入るとは思うんですけど。
うん、だと思うけどね。
うん、
はい。と、まあ、結構、その、運営周りの、いやーね、ほんとね、こんなこと言ったら私がほんと脳筋に思われちゃいますが、まあね、うん。まあ、あとはですね、なんか年末年始はゲームサポートがなくなりますよとかですね、
うん、
ゲームシティのメンテナンスが、出てたりとか、あとガナロル関連に、不具合がありますんで、それ直すのちょっと待っててみたいな感じのですね、
うん、はい。
まあ、そんなこんなで、なんだろう、面白みものないような、取り留めのないような、話になってしまいましたが、
うん、
DOL ヘッドラインにしておきたいと思いますが、いかがでしょう。
うん、
なんかある？あ、ちなみにですね、ここで宣伝しておきたいと思います。ノトスの模擬、大会、NAL ですね、今週の土曜日に実装予定でございます。はい、12月24日土曜日22時から開催予定でございます。はい、でですね、NAL の参加申し込み現在受け付けておりますが、公式サイトは NAL 公式と検索していただければ出てきます。でですね、今回スキル錬成、まあ、この前実装されたスキル錬成の規制に関しましては現在検討中でございます。不具合がの修正が入るようですが、現時点は修正時期、修正内容が分かりませんので、開催時の対応についてはギリギリの案内になると思いますが、ご了承ください。なお一度スキル錬成を行うと戻せないようですので、スキル錬成は、行わない方がまあいいかもしれません。でですね、今回の NAL ですが、ノトス以外のワールドキャラクターでの参加も可能でございます。ただ他サーバーに比べて船の縛りのルールが、多少厳しいのでですね、ちょっとそのルールをよう確認の上、ご連絡いただければと思います。はい、まあ、そんなこんなでですね、NAL アリスさん、
はい、
14日ですよ、14日、
14日で何曜日？
土曜日です。
土曜日か。
22時からです。
はぁ、あ、
体調回復させておくように。
はい、頑張ります。
出ないと私が寂しい思いをします。
わかりました。
はい、まあ、そんなこんなで、DOL ヘッドラインでした。しかしこうクロスワールドが実装されてやっぱ実感するのはですね、
うん、
レイブンズナイトのリスナーはやっぱり多サバに渡ってるんだなって思いましてね、
うんうんうんうん、
よくこう書き込みとかしてくれるかの方が実はイーサバ出身だったりとかですね、
うん、
アリスさんも実はエウロスサーバーだったりとかですね。
はい、
そうなんです、アリスさんエウロスサーバーなんですよね、メインが。
そうなんですよ。でもさ、
はい、
大公開祭ってあんまりサーバーがこう関係ないというか、ユーザーズイベントの時はもうどこのサーバーからも来てくれたり行ったりするじゃないですか。
そうですね、
その辺がすごくいいなーって思うんですよ。
まあでも今回のアップデートで本当に自キャラでいけるようになったのはね、
そう、すごいことだと思うの。
自キャラでいけるようになったのがすごい嬉しいよね。
うん、よくこのシステムをね、混乱なくできたなって。
そうなのよ。だから他サーバーの人が喋るとね、
うん、
カッコなんたらってつくんですよね。
うんうんうんうん。
で、あとその国旗になんかマークがついてたりする感じぐらいですかね。はい、まあそんなわけで、DOL ヘッドラインでございました。お題のコーナー、お題のコーナー、お題のコーナー。さあ、後半のお題のコーナーに突入していきたいと思います。まあ、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いている方のためにちょっとだけ自己紹介しておきたいと思います。まず私、スーパー用心棒の HR です。 HRR と書いて HR と申します。最近はなんか用心棒以外もやってたりします。イケメンでは
用心棒以外何やってんの？
いろいろ。
ええー、気になるな。
うん、それはもちろん、今は鉱物商です。
おお。
今は鉱物商です。
僕はエウロスサーバーの包丁姫ことアリステラリムです。
レイブンズナイトの萌え担当です。
あまり萌えません。
結構萌えます。そう、今のは、あれだぜ、ポイント高いぜ。
なんで？
そう。ポイント高いと思うぜ。はい、というわけでですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。後半戦はお題のコーナーでございます。お題に対する書き込みいただいたものを紹介していったり、まあ雑談等々をやっていくコーナーでございますが、本日のお題は鍋物です。鍋ですよ、アリスさん、鍋です。おすすめの鍋なんですか？
おすすめの鍋は豆腐と大菓子揚げと鮭が入ったやつです。
鮭をね、鍋物にするっていうのは俺の中ではないというか、やったことないんですよね。
ぜひ食べてくださいよ。
その鮭っていうのは味付け、いわゆるお弁当に入ってる紅鮭みたいな感じのやつですか？
なんでもいいよ。ハラスでもいいし。
はいはいはい。
紅鮭でもいいし、塩鮭でもいいんだけど。
とにかく鮭なわけですね。
そう、あと缶詰の鮭でもいいよ。
ふりかけ用の鮭はダメですよね。
ちょっとダメですね。足りませんね、鮭力が。鮭力が。
身がある鮭がいいのかな、
はい、
身が。
はい。
なるほど。ってことは。
身をほぐほぐして食べるんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。わー、ちょっと待って、考えただけですっごい美味しそうなんですけど、その鮭。
美味しいですよ。
美味しいですか？
はい。
はー。
で、いろんな野菜を入れて、白菜とか、うん、長ネギとかいっぱい入れて、
はいはいはいはい、はい。
で、出汁をこう、取る形で、うん、 水炊きみたいにして味付けないで、
ほうほうほうほうほうほう。
で、食べるときにそのよそってそっちに味付けして食べる。
あー、なるほどね。
好きなだけ醤油をちょっとこう入れて、鮭とちょうどいい味にしたりとか。
なるほど。
マヨネーズ入れるとか。
いや、マヨネーズは俺ごめん、入れたくねえなぁ。
しょんぼり。
いや、でもね、そのお鍋といえば、
うん、
その、湯豆腐ってあるじゃないですか、湯豆腐。
うん。
これなんかあの、昔話したことあると思うんですけど、
うん。
俺、湯豆腐、作ったんですよ。
うん。
土鍋に水入れて、お湯入れて、ぐつぐつと。じゃあ、土鍋に水入れて、何でしたっけ？沸騰させて、そこに豆腐入れて湯がく。どうこれ、湯豆腐。
湯がく？
はい。
しゃぶしゃぶ？
いやいやいや、そうじゃないです。とにかく、豆腐を、
うん、
お湯でぐつぐつと、こう、煮込むというか、
うんうん、
ね、
うんうん。
茹でる。
うん。
茹でる。茹でる表現がいいかな。
うん。
じゃあ、それは湯豆腐じゃなくて、茹で豆腐だって言われたんですよ。
煮る？
うん。茹でる。
茹でる。
うん。豆腐を、こう、水で、お湯で茹でる。湯豆腐じゃなくて、茹で豆腐らしいです。ね。湯豆腐の本当のレシピって、どういうんですか？
え？
湯豆腐のレシピって、本当はどうなんだろう？
湯豆腐ですか？
うん。
うちでは、
はい、
たらちりというのかわかんないけど、
はいはいはい、
いつも湯豆腐って言うと、たらを入れて、
はい、
昆布を入れて、
はい、
で、豆腐でしょ、
はい、
長ネギ入れて、
はい、
で、真ん中にね、醤油と長ネギのみじん切りにしたやつを入れとくんですよ、こう。
はいはいはいはい、はい。
別器で入ってるんですよ。
はい。
え、それ、そこのとこ、あった、かつぶしも入ってるな。
ああ、なるほど、ね。
で、そこに、こう、なんだっけ、外から、豆腐とか、タラとかをポって、その中入れて味をつけて、それを穴あきスプーンですくって、おかずとして食べるみたいな。
ああ、それが、湯豆腐というやつですか？
いや、わかんないけど、これ、それがうちの湯豆腐。
いやー、HR 流湯豆腐は、土鍋に、水入れるじゃないですか。
うん。
お湯沸かすじゃないですか。豆腐入れるじゃないですか。うん、蓋閉めてしばらくクツクツするじゃないですか。
うん。
出来上がり。ギリッ湯豆腐。
おぉ。お手軽ではないか。
お湯と豆腐で湯豆腐じゃないんですかこれ。
確かにそうだけど、お手軽すぎるな。
え、ダメか。
いや、良いよ。
うん。茹でるって方言？湯がく？茹でる？俺の中ではどっちでも通用するんですけど。
うん。
アリスさん、茹でるか湯がく、どっちか通用します？通用しません？
どっちも通用する。
あ、そう。
うん。
で、私の場合はその湯豆腐じゃなくて茹で豆腐だって言われてですね。いや、でも茹で豆腐もですね、ポン酢つけて食べると美味しいよ。
ポン酢？
うん。ポン酢つけて食べると美味しいよ。
え、ポン酢？
ポン酢。
ポン酢は美味しいよ。
ポン酢で豆腐を食べると美味しいよ。
うん。
はい。
マヨもいいよ。
ちなみに、私の、茹で豆腐は、ただの温めた豆腐じゃねえの、それ、みたいな感じのコメントをいただいてます。
え、まあ、それも湯豆腐じゃないのかな。
せめて昆布で出し取れよと。
あ、なるほど。
はい。せめて出し止めれよ。だやっぱりその湯豆腐って言いつつも、鍋っぽくなるんですよね、やっぱ。普通は。そう、俺後でその湯豆腐のレシピを調べて愕然としましたからね。俺の湯豆腐は湯豆腐じゃなかったって。
うん。
そうなんですよ、その、ね。なんか、豆腐以外にもいろいろ入ってるんです。湯豆腐。でもね、確か、湯豆腐の 画像を俺どっかに残してなかったかな。うん、ないわ。まあそんなわけでですね、豆腐と味ぽんはすごい合いますね。そう、あれなんですよ。普通のね、うどんだしあるじゃないですか。うどん用のだし、おだし。あれを、まあ、関東の方だとちょっと濃いのかな。まあ普通のやつよりだいぶ薄めてですね。うどんのおだしを薄めて、それにその白菜とか、豆腐とかお肉とか、いろいろとこう煮込んでですね。
うん、
で、ポン酢で食べるのがすごく美味しかったりします。やっぱ鍋といえばポン酢ですね。あ、ちなみに鍋といえばすき焼きとかでさ、溶き卵つけて食べたりするじゃないですか。アリスさんはします？
うん？
すき焼きとかで、すき焼きとかだと、
うん、
鶏皿にこう卵を溶いたものを入れてそれで食べたりするじゃないですか。
うんうんうん。
俺卵で食べるの嫌いなんですよ。
じゃあ何で食べるんですか？
まあすき焼きの場合は普通のすき焼きのお出汁をちょっとだけ鶏皿にすくってそれで食べます。
うん。
まあなんだろう、生卵が苦手なっていうのもあるんですが、お肉が冷えるのがすごい気に食わないんです。わかります？この気持ち。
あ、冷たくなります、
ね。冷たくなりますよね。あれがすっごい気に食わないんですよ。うん。だからね、多分その溶き卵で食べるのは、まあ私生卵自体あんま好きじゃないですか。あんま好きだというか苦手ですから。
うん。
溶き卵で食べるのはちょっとね、なかなかね理解はできないとは思いますが。はい、まあそんなわけでですね、来てるやつ読んでいきたいと思いますが、その前にですね、ちょっとこれだけおすすめ。
何？
キムチ鍋の具材なんですが、
うん、
餃子がめっちゃおすすめです。
あー、餃子のキムチは美味しそうだね。
別に、餃子をガチで作らなくてもいいんです。冷凍餃子じゃない。普通のほら、レトルトの餃子でさ、何やったっけ？フライパンでじわってやったら出来上がるような餃子があるじゃないですか。フライパンでこうちょっと焼いたらできるっていうような、レトルト的な餃子？それを、普通にぶち込みます。で、グツグツ煮込むと美味しいです。はい。キムチ鍋に餃子非常に合いますよ。あとなんかすき焼きにですね、大根？じゃがいも？これもすごい合いますよ。どう、アリスさん、すき焼きに大根じゃがいも入れてみたら。あれ、アリスさん？あ、なんかいつの間にかオフラインになってしまってますね。通話を元に戻すまでしばらくお待ちくださいってことです。はい。まあ、そんなわけでですね、来ているやつと、来ているやつを読んでみたいと思います。まず、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。鍋物と言いますと、冬に友人たちと集まっていろんな具材を入れながらワイワイ楽しむということが定番ですが、最近ではアルミでできた一人用鍋というものがスーパーやコンビニエンスストアで売られていて、大人数でなくてもできるようになったというのは嬉しいことではないかと思います。私にとって鍋と言いますと、中京地区で育ったため、味噌煮込みうどんが一番最初に思い出されるのと、思い出されるのと、一番好きな鍋です。お帰りなさーい。
一瞬切れちゃった。
みたいですね。ちょっと濃いめの味噌スープに鶏肉、白菜、えのき。えのき。あとこれは、ネギ。豆腐、椎茸などを入れて食べた後、煮詰まったスープに、水と白米を入れて、最後は卵を落として味噌雑炊にするのというのが私にとっての代表的な鍋物ではないかと思います。味噌煮込み、味噌煮込みうどん、味噌煮込み鍋、美味しいですよね。あれですね、私ね、味噌煮込みうどんあるじゃないですか。 味噌煮込み鍋をですね、いかに簡略化、単純化して作れないかということをですね、昔実験的にやったことがあるんですよ。はい。どうやって作ったと思います？
え？
味噌煮込みうどんというか、まあ、味噌煮込み鍋をですね、すごく簡略化して、やろうと思ったんです。レシピ。
うん。うんうん。
そこで思いついたのがですね、パックに入ってるお味噌汁あるじゃないですか。
うん。
なんか、お湯で溶かしたら出来上がるお味噌汁？
うんうんうん。
あれをこう投入して、鍋の具材とかを入れてですね、
うん。
豆腐とかいろいろこう入れてやってみたんです。
うん。
ただの具沢山の味噌汁になりました。鍋とは程遠い、ただの具沢山の。
味噌汁は味噌汁にしかならないのかな？
ただの具沢山の味噌汁でした。いやまあお味噌汁にうどんは合うから美味しかったけどさ、なんかこれじゃない感がひどかったですね。やっぱ味噌汁よりさ、味噌煮込みうどんのスープの方が多分濃いんだと思いますよ。うん。さてところでアリスさん、鍋の具材としてですね、さっきアリスさんがおらんようになる直前で話してたんですが、
はい、
すき焼きの具材としてですね、すき焼きに大根、じゃがいも、どうこれ、ありだと思いますか？
大根、じゃがいも？
うん、すき焼きの具として大根またはじゃがいもを突っ込む。
いいんじゃないかな。
ぜひすき焼きやるときに試してみてください。イメージとしてはですね、大根をよく煮込むと、おでんの大根あるじゃないですか。おでんの大根が、すき焼きの味風になった、美味しい大根が出来上がりますし、じゃがいもに関しましては、肉じゃがのじゃがいもを思い、浮かべるといいと思います。
うん。
美味しそうでしょ？
うん。
すごい美味しそうでしょ？
うん。茄子とかもいいんじゃない？
茄子はないわ。
うん。なんで？
俺が嫌いだから。キリ
ッ！もう
でもさ、鍋物に茄子ってないんじゃない？茄子ってどっちかって言うたら焼きとかそっち系のようなイメージがあるんですよね。
味噌汁には茄子入れるけどね。
俺は入れませんよ。
僕んちは入れるの。
そうか。そうか。はい。まあ、こんなものを鍋に入れるぜっていうね、ものもあったら、ぜひぜひ教えてくださいね。
うん。
大根は普通にあり、じゃがいもはやったことないっていうことですが、まあ、じゃがいもは本当すき焼きにじゃがいもってぶっちゃけ本当肉じゃがをイメージすれば想像しやすいと思いますからね。
うん。
はい、では続きましてファンネルネハンジャッキョーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんはっす。
こんばんはです。
鍋物というとお金がなかった大学時代、よく下宿の仲間たちとよくやったものです。だいたい一人400から500円出せば何かしらの食材は手に入り、それをみんなで寄せ合ってワイワイガヤガヤと食べるというのはとても楽しかったものです。そんな金のない大学生活を送っていた俺にとって忘れられない鍋物は、かの有名な闇鍋というやつです。出たよ、闇鍋。
闇鍋、どんなの入ったんだろう。
いやー、実際ね、闇鍋なんかやる人いないような気がするんですけど、なんかほら、やっぱやってるとこはやってるんですよね。真っ暗の中で持ち寄った食材を鍋に投入し、それを食べるというある意味、くじ引き的な要素のある鍋です。まあ、でも闇鍋にはね、歴史とした ルールを設けておかないといけないんですが、そのルールというのが、食べれるものっていうね、それが重要だったと思いますよ。しかしこの闇鍋というやつはある程度条件を設定しないと、それこそスリッパとかボルトとかブラシャーとかトイレットペーパーみたいな食べられないものを入れるやつが必ず出てくるので、最低限食用に該当するものというルールを作ってやってました。しかし大学、金のない大学生、金のかからない食材を求めていろんなところで食材を入手してきたものです。その当時居住地が大阪市だったので、都市部に いてもある程度食料になるものが自然に手に入ったので、闇鍋はとんでもないもののオンパレードでした。日本一汚い川淀川のブラックバス多い。天王寺公園にある泥沼亀の池の緑亀多い。大阪港へつながる、や、え、や、やす、や、やす、やす、やすち、側、やすじ川でやってるのかな、の紫貝。大阪南港の木図ガニ。大学の校内で採集したよくわからないキノコやカタツムリと、およそ食料にはなるけど寄生虫とかの危険性は高いものが山のように入ったやめなめというのは、今でも衝撃的な出来事として覚えていたりします。喋っ、それ食べれねえんじゃねえのみたいな。
うん。
はい。絶対この腹壊しますよ。で、お金がある今ではそんなことはしないけど、お金がなかった頃というのは人間、チャレンジングになるんだなっていうのがよくわかる鍋物だったと思います。いやー、食べれるもの、かつ、店で売ってるもの限定にしないと大変なことになりますよね。
え？
え、だから闇鍋をするんでしたら、食べれるものかつ店で売ってるもの限定っていうルールにしないと、
うん、
絶対このなんか拾ってくるやついますからね。
うんうんうんうん。
はい。いや、特に、その、あれですよ。泥沼亀の緑亀なんかもう食えたもんじゃないと思いますからね。はい。では続いて、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんは。
鍋物ですか。鍋の思い出といえば、子供の頃、冬になると食べさせてもらった、石狩鍋という鮭の鍋ですね。出ましたよ、アリスの鮭ですよ、鮭。
嬉しいですね。鮭は美味しいですよ。
アリスさん。
はい。
鮭ですか？鮭ですか？
どっちでもいいです。
いやいやいや、そこは良くないでしょう。
なんで？
鮭ですか？鮭ですか？
僕は鮭って言うけど。
鮭。はい。
鮭っていう時もあるよ。
鮭っていう時もあるわけですね。
うん。
それはあれですか？マックとマックみたいなもんですか？
え？
え？だからマクドナルドのマックと、
うん。
マッキントッシュのマックみたいなもんですか？
難しいな、それ。
マックとマックです。まあ、大阪人はマクドなんで関係ないですけどね。はい、鍋物ですか？鍋の思い出といえば、おっと、これ言ったな。鮭の鍋ですね。親戚が東北地方に住んでるので、毎年寒くなってくると、鮭を丸ごと一匹うちに送ってきてくれるんです。大きな鮭が1メートルほどの長い箱に入って送られてくるのは楽しみでした。よく言われることですが、鮭って捨てるところがないんです。まあ骨は出し取ったら捨てますが、それ以外は全部美味しく食べられます。鍋から鮭の巨大な頭が覗いている様子は豪快でした。懐かしい家族団らんの思い出ですね。あ、なんか鍋から頭と尻尾が出てるわけですね。すげー、すげー。
なんか豪快。
豪快ですよね。
うん。
ユッケ鍋とかってあるんかな？
ユッケ？
いや、
僕、実を言うとユッケってよくわかってない。
あ、ユッケ知らないですか？
うん。
あ、ユッケじゃない、ごめん。ユッケじゃない、ユッケじゃなかった。ユッケは、食中毒になって食べられなくなったやつだ。出してもらえなくなったやつだ。ホッケだ、ホッケ。惜しい。ホッケです。ホッケ鍋とかある
んです
か？
似てるね。
似てるでしょ？
うん。
ホッケ鍋とかあるのかな？ホッケ鍋は一応あるみたいですね。ユッケとホッケ似てましたね。似てましたね。意外に。
似てましたよ。はい、
でもアリスさん、この、何でしたっけ？鮭の鍋？
うん。
石狩鍋。っていうのをこうね、目の前にしたらもう目が輝かすんじゃないですか？
キラキラキラー。
どうだろう。僕、魚菓子揚げが一番好きなんで。
はい。
おでんにも魚菓子揚げ入れるし、なんか鍋物にはとりあえずは魚菓子揚げ入れて。
先生、質問です。
はい、はい。
魚菓子揚げってなんだ？
魚菓子揚げってね。
はい。
魚と豆腐を合わせて、うん、なんていうの？丸く揚げてあるの。
あ、OKOK、わかったわかったわかった。
これ、わかった？
うん。なんかなんでしたっけ？天ぷらっぽいやつやろ？
天ぷらっていうか普通に揚げ物なんだけど、揚げ物
というか
ふわっとしてるの。豆腐なんだけど、豆腐じゃない味が。
はいはいはいはいはい。
薄い魚っぽい味がして美味しい。
これが大好きなわけですね。で、これが大好きで中にこう、出汁が染み込んでるのがうわーなわけですね。
ね。
はい。
ぐつぐつに言うと、うん、水分をほら、補給して、補給、うん、吸収して、
はいはいはい。
大きくなるんですよ。
ほう。
で、こう、より柔らかくふんわりとなるのがすごく美味しいの。
なるほどね。
うん。
なんか、さっき言ったその、ホッケの鍋の話したら、ホッケは焼いて食べましょうということですね。で、あとその、銀だらも美味しいらしいですよ、銀だら。
うんうん。
銀だらの鍋。
銀だら。銀だらもね、そうですね、銀だらはうちは、だいたい味噌漬けにします。
はいはいはいはい。
味噌とお醤油を半分ずつ入れて、うんはい、ビニールの袋にね。
はいはいはい。
うん。で、それぐちゃぐちゃって混ぜて、その中に、こう、魚を、の切り身を漬け込むんですよ。
なるほどね。
うん。で、はいはい、2、3時間置いてから、焼いて食べる、水で洗って焼いて食べる。
なるほど。なんか、白菜と銀だらの鍋みたいなのもあるみたいですし。なんかホッケに関しては、その煮炊きすると身が硬くなるらしいですね。
うんうん、
焼いたホッケは非常に柔らかくて美味しいんですが。
うん。
はい。じゃあ続きまして、Nエレンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
鍋物と言いますと、ヨーロッパの場合ではあまり鍋物というものがありませんが、一番有名なものとしては、DOA に出てくる、グリシアの魚介鍋、カカビアが有名です。カカビア。いかんせんユーロという場所はこういった類のものはスープになってしまうことが多いのであまり見かけませんが、グリシアにいた頃はよく食べていたのが懐かしく思い出されます。カカビア。
カカビア。
なんだろう。ひき肉とナスのムサカ？じゃあ魚介のカカビア。一応レシピが出てくるんですが、魚介のカカビア、魚介類を玉ねぎのせで水を入れて茹でるだけっていうらしいんですが、
うん、
にオリーブオイルと塩だけで味付けっていうシンプルな料理ではありますが、これは、うん、うまくやれば美味しいんじゃないでしょうかね、普通に。
うんうん、
まあ確かに煮込んだ、まあ鍋っぽいあれですよね。
うん。
はい、私は来日して2005年に来日して今年で8年経ちますが、日本の鍋物で一番好きなものといえば、鍋物になるかどうか怪しくありますが、すき焼きです。すき焼きも立派な鍋物だと思いますよ。牛肉の鍋という点ではしゃぶしゃぶもありますが、決定的に違うのはしゃぶしゃぶは食べた後の楽しみがないことと、永遠ハイジュルすくいをしないといけないという欠点があるのですが、すき焼きの方には軍配が上がります。そういえば何だっけ、しゃぶしゃぶとかのアクすくいあるじゃないですか。
うん。
あれをなんか自動化してくれるようなアイテムってないのかな。
どういうこと？
いや、ほら、アクってさ、すくい出したら気にないじゃないですか。
うん、どんどん出るよ。
どんどん出て、もうなんか几帳面な人間、ひたすらこう。水が綺麗になるまでこう腰取りたくなるじゃないですか。
うん。
アリさんならない？なるよね？なるよね？うん、だそれをなんか自動でやってくれるさ、鍋開発したら、うん、ノーベル賞ものだと思うぜ。
うん。 アクトリは、
はい。
なんかね、ハケみたいのが出てるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
それでつるっと撫でるとこう、みんなアクがくっついてくる。
ほうほうほうほうほう。なんか、アク取りをこう自動でやってくれる。目の細かいお玉っぽいですよね、アクトリー。なんかほら、ピッてボタンを押したらさ、
うん、
こう、しゃぶしゃぶの、ほら、あれって真ん中がなんか、筒になってるじゃないですか。
うん。
あこからなんかウニーンって出てきて、ウィーンって回ってこう自動でアク取ってくれるようなマシン誰か開発しねえかな。ごめん、俺開発しようか。うん、特許取りたい。
どんな感じの、マッスインを？
いや、うん、なんでもございません。はい。
何が？
ちょっと思いついた、ちょっと思いついただけですが、うん、多分無理だろうなって思っちゃいました。はい。まあ、あれですね、甘辛い割に、舌で食べる、生卵は日本人以外食べない、牛肉というのはとても美味しく、幸せな気持ちになれる飲み物ではないかと思います。すき焼きをやった後の、うどんや餅というのはある意味、すき焼きの楽しみ方の最終形態で、旨味が十二分に煮込んだ割に、舌を吸い込んだ、うどんや餅というのは、見てくれあまりよくありませんが、とっても美味しいものなのではないかと思います。あと、鍋で思い出されるのが、朝鮮の、これ読み方がわからないわ。犬鍋らしいですね。犬を食べるというと、台北の国では野蛮な行為と批判する人もいますが、よくよく考えてみれば、それは自分の国の文化尺度を測っているからそう感じるのであって、朝鮮では食用犬を養畜しているので、これは、牛馬と大差がないので、野蛮でも何でもなく批判するのはお門違いな気もします。私は勧められていても衛生状態が良くない国の食べ物なので食べることはないと思いますが。ほうほうほうほうほう。なるほどね。はい。では、続きまして、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
キヌガサさんがやっとコブラになりました。ハイホーです。はぁ、あ。おめでとうございます。おめでとうございます。
誰？
キヌガサさんがコブラになったんですよ。
カンコレ？
カンコレの話です。
おぉ。
なんか、改装するとこう、コブラっぽくなるんですよ。あれじゃないですよ。ヘビのコブラじゃなくて、
うん。
ヒューの方のコブラさんですよ。腕が銃になってるコブラさん。
サイコガンか。
サイコガンのコブラさんです。
おう、イエーイ。
はい。ちょっと私はちょっと、ガッサさんは入手が遅かったんで、まだ鍛えてる最中ではございますが。はい。青葉の方はすでになりそ、なれそうなレベルにはなってるんですけど、ガッサさんはまだですね。早く追いつきたいです。最近、オレンジページ系のムックで冬レシピの本が出ていたので買ってみたんですが、読み進めていくと、そこかしこに圧力鍋を使う描写と、普通の鍋を使った場合との時間差を表示してくれる箇所が多く、さらに進めていくと、ティファールの圧力鍋の広告がババーンと、どうやら、オレンジページはティファール推しのようです。ティファールといえば新婚さんのイメージなのは私だけではないと思います。ストーブが稼働し始めて、カレーだの、シチューだの、鍋で長時間煮込む料理ばかり選んでしまいます。今度は何を作ろうかな？では。あ、そういえば、私も実家には石油ストーブあるじゃないですか。
うん。
あれの上にこう鍋を、おでんとかの鍋を乗せてこう、くつくつくつくつやってるの。うんうん、あと、カレーをことことやってるの。あと、あれですよ、正月にはこのしっぽくうどん、しっぽくそば用の、お出汁をことことやってるんですよ、
うん。
それがまた美味しいんですよね。でも最近ほらあのストーブってもうないじゃないですか、めったに。
うん。
だからね、それを、 ぜひ、こうね。まあ、結構、鉄板が、天井が熱くなるストーブっていうのは非常に、火傷したりとか危険が危ないんでね。
うん。
危険が危ないんで、
うん。
まあ、普段使わないときは、こう、上に夜間を置いたりしておいてあげてください。うん。アリスさんとこは、そういったんあります？
そういったのというと？
そのストーブ。石油ストーブで、上に乗せて、こう、なんか、ことことできる的な。
上に、うん、なんだっけ。夜間乗せられるのあるよ。
ああ、いいね。
うん。あれは、
はい。
停電時にもすごい役に立ちます。
おー、なるほどね。
うん。
例えば、まあ、最近もそうなんですが、
うん、
まあ、昔からあるんですが、そのアラジン石油ストーブみたいなのがですね、
うん、
アラジンの石油ストーブが結構、冬場になるとポコジャカ売れたりするんですよ、ポコジャカ。
ポコジャカ？
ポコジャカ売れたりするんです。
ポコジャって何？
ポコジャカ。
ポコジャカ？
うん。なんかいっぱいっていう、そんな意味、大体。
うん。
うん。どこの方言かわかりません。
わからないよ。
はい。どこが元でかわかりません。
不思議な音だよ。
たまに使われます。ポコシャが。
ポコシャが。
ポコシャが売れたりするんですが。はい。まあね、あれもその上に夜間を乗せてね。
先生。
はいはい、何残書？
母がですね。
はい。
ドアをベンベン叩いてですね。
はい。
ラジオやっちゃダメよって言って怒ってます。
なんで？
不機嫌なようです。
あ、はい、ほんじゃ、アリスさん、そろそろお休みということで。
はい、しょんぼりです。
しょんぼりですね。しょんぼり男爵流しときます？
はい。
じゃあ、しょんぼり男爵流しときます。
最後まで入れないなんて。うわわ。
じゃあ、アリスさんはここからは危機線ということでですね。
はい、ここにこっそりと。はい。
じゃあ、というわけで、続きまして、ベントナーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、皆様こんばんは。どうもこんばんはっす。ベントナーでございます。コンビニで、レンジで、スンドゥブ。を作る一人用のアイテムが売られておりました。気になってますが買う勇気がない。スンドゥブってなんだ？
スンドゥブっていうスープがあるの。
ほうほうほうほう。なんかキムチっぽい。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。はい。で、さてさて、鍋と言いますと締めと言ったら雑炊ですね。出汁がたっぷりのスープの中に白いご飯を投入。卵を優しく溶き入れて熱いのをハフハフと。すごい魅惑じゃないですか。ほら皆さん想像したらよだれが出てきませんか。やっぱりどんな鍋もきっと雑炊は無敵です。鶏鍋をした後にご飯を投入してですね、それに、ポン酢で少々味付けするんです。ほんまにほんのりだけ卵と一緒にですね、うん、すごく美味しいですよ。
お
ー。最後の締めの雑炊に、ポン酢を突っ込むっていうのは某指令のアイデアです。すごく美味しいものが出来上がりました。はい。まあでもやっぱり、あれですね、鍋の締めはご飯を突っ込むっていうのは、まあ鉄板といえば鉄板ですね。定番でもございます。
美味しそうですね。なんで雑炊ってさ、すごい美味しそうなんだろうね。
美味しそうじゃなくて美味しいです。
うん、美味しい。
はい。で、最後にですね、桜さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんはっす。昇格がうちのチンジフに来ました桜です。おめでとうございます。
おめでとうございます。
今週のお題が鍋物ということで、うちでは寄せ鍋をよくやります。具材は、豚肉、タラ、糸こんにゃく、もしくはマロニーちゃん、白菜、えのき、などなどを使います。明日も寒いみたいだから夜は鍋にするかな。鍋ね、いいですよね、ほんと。 まあね、その寄せ鍋っていうのも非常にいろんなものを寄せて突っ込む鍋ですね。はい。なんか鍋、寄せ鍋っていうのはその非常になんか地域とか家庭によってレシピとかが違ったりするじゃないですか。だからね、その寄せ鍋一つを取っても寄せ鍋で画像を検索してももう何がいっぱい入ってるのかすごく気になるんですが、私肉団子が好きです、
うん、
すごい肉団子が寄せ鍋に入ってたり、まあすき焼きだろうが何でしたっけ、水炊きだろうが肉団子が好きです。はい。まあそんなわけでですね、アリスさんのタイムリミットが近づいてる上、投稿もちょっと止まったみたいですので、このままエンディングに突入しましょう。
はい。
はい、エンディングでーす。今日のエンディングはこっそり行きましょうか。はい。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。全く話は変わるんですが、某、チャットルームにいらっしゃいます H さん、某チャットルームにいらっしゃる H さん、巻雲をどこで拾ったかを教えなさい。今すぐ教えなさい。
巻雲
です。まあ、そんなわけで本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
寒いですよ、本当風邪ひいちゃダメですよ。なんかね、私もね、いろいろとね、最近すごい大変なことがね、起こったり起こらなかったりとかしてたりしてるんですが、
うん、
はい、うん、何でしたっけ、この後もですね、ちょっとこっそりとこう、動画の編集をしたりとかですね、お仕事の方の動画の編集をしたりとかですね、うん、そういったのをやらないといけなかったりするんですよ、
うん、
だからまあちょっと、個人的な事情では申し訳ございませんが、まあ、アリスさんの、タイムリミットが近づいてるってことにして今日は早めに終わらせていただきたいと思います。
はい、すみません。
いや、俺のせいです、実を言うと。
母の怒りは恐ろしいのです。
そんなわけでですね、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。
まだ書き込みがあるのです。
お、それを読みましょうか。
はい、
はい、ちょいやすさん、チェルムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あるネットの記事でラトビア共和国は結婚適齢期の男女の比率は女性の方が多く未婚の女性が増えてきていると聞き、おーっと思ったチェルビミです。こんばんは。ラトビア共和国ってどこだよ。ググる。首都リガ。オッケー、大丈夫。大体場所分かった。やっててよかった。DOL。北欧ですね。まあ、これあれですよね。首都がリガって言った時点で分かりますよね。オッケー、分かった。はい、金髪双眼白肌
壁眼
白肌の、北欧美女のお国なんでしょうか。過去妄想。さて、鍋といえば自宅でするというとおでん水炊きでしょうか、うん、でも仲の良い女性とカニ鍋やフグチリをつついてみたい気もしますが、その相手がいねえな。雑炊もいいっすね。おでんって鍋になるの？
え、おでんって鍋っぽいよね。
おでんって鍋なのかな？
おでんと鍋の違いってなんだろう？
はい。まあ、そんなわけでですね、なんかビッグマムカメラも物騒になったねということで、話すと発砲します。 方の字が違うんじゃねえのこれみたいな。
はい。
その警告、お客様へ展示台から本体を離すと発砲します。
うん、
砲ってこれ警報の砲じゃないの本当は。
違うよ、後ろに撃ったような跡があるもん。
え、本当だ。ってことはあのあれか、ゴルゴ的なスナイパーがこう構えてるわけですね。
撃ちますよ、
怖い怖い。はい、まあ、そんなわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。アリスさん、この中のおすすめ用の鍋は何だい。
え、
おすすめの鍋、やっぱ私すす来週やらないといけないじゃないですか、ネタ的に。
ああ、僕はまず水炊きだな。
水炊き、
うん、中に、
はい、
長ネギ、白菜、大菓子揚げ、豆腐、鮭、あとあの鶏肉の骨付き肉みたいなとか手羽とか入れても美味しい。
でも一人でねそれだけの材料を集めてもね食べきれないんですよね、うん、
頑張れ。
だからダルノベ君材料が少ない料理がありがたいんですよね。
大丈夫だよ、あのリアルお友達と一緒にさ。
いやだからなるべく材料が少ない鍋がおすすめ、個人的に希望なんですが、
うん、無理です。
無理です。
だって鍋は具が多いければ多いほど出汁が取れて美味しいよ。
あ、まあそうだけどさ、
うん、美味しいよ。
それは分かってるんですけどね。
美味しいよ。
いや、うん、それは分かってるんですけどね。
うん。
まあ、やっぱあれですかね。普通に、豆腐鍋とかにしよっかな。というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、12月の18日水曜日、12月の18日水曜日となっております。いつものように夜は、じゃあ10時からお送りしたいと思います。ぜひ来週も聞いてくださいね。この放送をお送りしましたのは、私、自称スーパー用心棒の HR と、
エオロスの包丁姫こと、アリス・セラフィムでした。